Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第17回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。で、いきなりなんですけども、先週ですね、ちょっとアップレディオお休みいただいてたんですけれども、ちょっとね、家族の、一周忌法事ということで、お墓のあるところまでね、ちょっと東北の方なんですけど、書いてたんですけどね、ちょっとね、僕の中での一つ、ポリシーとしてっていうことで、家族とか、あと、親しい人ですね、近い人、そういった人のですね、行事とか、そういう人たちが何か困った時とか、そういった時にはですね、他のことを一切せずに、もうそれだけをするというふうにですね、ちょっと決めているというのがあるので、ちょっとね、先週は、ちょっとね、移動とか、宿泊したりとかっていうのもあったのがあったんですけども、そういうのもあってね、たまには、ちょっと何もしないっていうのもね、これ必要な時だなっていうので、ちょっとお休みをいただいていました。はい。ということでですね、そのね、一周忌終えてって言ったところも簡単に振り返ってってところのお話なんですけども、やっぱね、その、特に起業してからですね、僕の家族とか、あと親戚とかですね、次々と入院しちゃったりとか、いろんな不幸があったりとかですね、本当にいろいろなことがあったわけなんですけども、もちろんね、そういうのすごく悲しくて辛くてっていうことがあるんですけど、ただね、その中で一つ、自分がね、今このウェブの仕事やってて本当に良かったなって、改めて、本当に思うんですね。で、やっぱり例えばその、自分がね、すべて、集客から何から何まで全部、生身のね、体使って全部やるっていう風になってしまうと、どうしても何かにね、家族例えば大変だっていうので駆けつけたいとか、そういった時とかっていうのは、なかなかね、それが休み取れなかったりとか、やっぱそういったこととかがあって、歯がゆい思いしてしまったりとか、ね、そういったことってすごくあるわけなんですけども、やっぱね、そういった時にこのインターネットである程度やっぱ仕組み化ができてると、仕事をね、例えばちょっとお休みいただいてる間も、ある程度収入が確保できたりとか、あとはね、大きく売り上げを立てた時のお金を、うまくそこやりくりして、その月は休むとか、やっぱそういったこととかがね、やっぱできるっていうところ。あとはメルマガとかね、やらせていただいてるんですけども、休んでる間もずっともう毎日メルマガ登録があってって言ったところで、毎月ね、何かしら商品とかの購入とかお申し込みとかっていうのはずっと続いてる状態っていうのがあるので、やっぱね、そういう意味でね、人によってそのウェブの仕事なんでするのかっていうところ違ってくるんですけども、僕の場合はやはり自分のね、近しい人、あと家族とか、そういった人たちがですね、やっぱ困った時とか、大変な時とかに、やっぱ自分がね、一番そのお金と時間を使えると、そのために、ウェブの仕事をするっていうのをね、もうずっとこれは自分の中で決めていたところなんですけども、聞いてくださってるあなたもね、そのお仕事っていうところでもちろん成功したいっていうところはあると思うんですけども、その先のですね、クライアントさんも含めて、自分たちがその人生をね、より充実して、必要な時に必要なだけちゃんと時間とお金を使えるようになりたいと。そのためにね、ウェブを活用するっていう方が、共感していただいて、このね、仕組みかっていったところ、積極的に取り組んでいただけると、すごく、嬉しいというか、僕自身の、一つミッションというんですかね、掲げている理念っていったところで、すごく、ありがたいなと思うところだったりします。はい。ということでですね、ちょっとね、前置きいろいろと個人的なことも含めてお話をしてきたわけなんですけども、じゃあね、どうやってその仕組みか、あとインターネットを使ってね、集客できるようになっていくかっていうところで、もちろんそのテクニックだとか、やるべきことっていうのはいろいろとあるわけなんですけども、そもそものお話として、やはり継続している方、続けている方っていうのが、やはり成果が絶対出るんですね。で、なんだかんだでもう、あと、数週間ぐらいで、丸6年、ブログ、このインターネットビジネスの世界というのをですね、もう入ってから、経つわけで、もう7年目といったところでね、かなり長い期間、おかげさまでずっと、いるわけなんですけれども、やっぱりそこをね、ずっと見てて、自分自身も活動してて思うところが、結局ね、そのテクニックだなんだっていうところがいろいろとあるにせよ、 続けている方がですね、これはもうかつてもこの方程式も決まっちゃってるんですね。結局この続ける努力、まあ正しい努力をするってところもそうなんですけども、そもそもの前提条件としてその続ける。これができるかどうかって言ったところでもう成果がもう、ここはもう完全に二分化してしまいます。はい。で、やっぱね、わかりやすいところで言うと、まあ、やめてしまう方、諦めてしまう方、早い方だと本当に数日でね、ああ、もう無理だっていうのをやめてしまう方もいますし、ちょっとね、頑張ってるなと思っても、1ヶ月、2ヶ月と続かないっていうケースが、はっきり言って9割以上ですね。もう1年間続けられているっていう方、本当に 1% いるかどうかって思うぐらい、本当に少ないです。はい。というのがあるので、やっぱりね、そうなった時に、例えばその1年前はね、何者でもなかった方が、やっぱ1年間ね、続けていくうちに、あ、ここが自分の進むべき道だとか、ここに自分は特化していこうとか、そういったことをね、見出していくようになると、本当にね、その後ね、びっくりするぐらいの速度で、一気に成果を出していくというケースですね。まあ自分自身も含めてなんですけれども、もう何人も見てきてます。まあ実際に自分の周りでも、今のね、やっぱもう2年前とかお会いした時には、アクセスも全然なくって、ね、お仕事としてもなかなか苦しいような状況だなっていうふうに、まあ、見受けられていた方とかも、もう今となってはね、もうこれといえばこの人というところまでやっぱなっている方いらっしゃるんですけども、やっぱそういう方っていうのもやっぱずっと続けるっていうところですね。もう諦めずに続けるっていうところが、まあ、できていたからこそというところになりますので、もうとにかくね、成果を出したいのであれば、もうこれプロの人とかも当たり前ですよね。才能がどれだけあったとしても、あとね、最近だとちょうど昨日フィギュアスケート、ちょっと見たんですけれども、ものすごくね、最高技術を例えば教えてくれる、コーチとか、そういう方とかがついたとしても、結局はその後は本人の努力、あとその努力を続けるということですね。もうそこで結局のところ変わってしまっているっていうところが、やっぱりね、その、なんていうんですかね、もう人よりも抜きでまくってるっていうんですかね。まあそういう方ですらそれをやっているというのであれば、まあ我々凡人はですね、まあ当たり前なんですけども、努力をするということ、あとまあ継続をするっていうこと、まあこれは最低限とできないと、まあ一点ところからね、もしかしたら才能っていったところでちょっと頭落ちしてしまうかもしれないんですけども、それでもね、十分に、お仕事として成立することは全然できますので、やっぱね、ここはずっとね、繰り返し言ってるとこなんですけども、続けるということを大切にしていただきたいなと思ってます。で、じゃあね、その続けるためにどうしたらいいのって言ったところで、まあ、僕がね、これまでにずっと、まあ6年間、ブログ、まあこのウェブのね、世界のお仕事をずっと続けることができたわけなんですけれども、一体何をしてきたのかといったところを、ちょっといくつかね、お話をさせていただきたいなと思うので、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい。ということでですね、継続するためにできることということで、まあちょっとね、いつもは結構原稿用意してるんですけども、今回も、手元に持ってるね、iPhone で簡単なメモ書きだけちょっと用意して、ちょっとそれをね、元に、ほぼフリートークでお話をするんで、ちょっとまとまってないとこ出てくるかもしれないんですけど、ご了承いただければなと思うんですけども、まず一つ目ですね。一つ目がですね、とにかく無駄を省くこと。で、その上で、勝ちパターンというのを把握するということが、まず継続する上ですごく大事なことだと思ってます。はい。で、この無駄をまず省くって何かっていうと、まあ、わかりやすい話で言うと、例えば帰ってから、ちょっと疲れたなっていうので、テレビをね、見たりとか、あとまあお酒を飲む時間とか、あと漫画とかね、趣味に使う時間とか、あと朝ね、ちょっと眠くて二度寝してしまうとか、そういった時間のことを指します。もちろん、どうしてもね、疲れてしまっている時とか、気分転換が必要な時っていう場合にはね、それは、まあ、あった方がいいっていうケースもあるんですけども、ただ往々にしてやっぱり時間がないっていう方、まあ、継続ができないっていう方は、基本的に時間がないっていうことを皆さん繰り返し言うんですね。なんですけども、時間がないっていう方の時間の内訳見ると、実は隙間時間めちゃくちゃあって、無駄なことめちゃくちゃしたりするんですよ。まあ実際ね、ものすごく、ね、事業成功してる社長さんとかでも、集中できる、自分のその、ね、仕事に集中してできる時間っていうのは1時間ぐらいだというふうに言われてたりとかするわけなんですけれども、まあね、本当にやっぱ集中してやるべき時にやるっていうことをしなくちゃいけないわけで、で、やっぱそのためにはね、時間っていうのをちゃんと調整をしなくちゃいけないですし、あとはそのやっぱね、無駄なことをしてしまうと、何かやろうと思った時にですね、その気持ちっていうのをね、どんどんね、起こらなくなってしまうんですね。まあ、これ以前、 メンタリストの DAIGO さんのちょっと本を読んだ時に書いてたんですけども、まあ、人にはそのウィルパワーというのがあるみたいで、簡単に言うと意志をですね、何か決算するときにその、まあ、エネルギーを使うっていうんですね。で、そのキャパっていうのは人によってまあ様々なんですけれども、必ずその人にはそのキャパがあって、で、もう一日起きた時からそのずっとそのウィルパワーというのを使い続けてるんだと。なので、それが結局のところどういった時に使われるかって何か判断をしなくちゃいけない時、何か物事を決める時にそれを使っているっていうのがあるので、なるべくですね、やっぱその何かちょっと休もうかなとか、何かちょっとね、もう少し寝てようかなとか、そういったこととかもそうなんですけども、そういうのをするだけでもやっぱそのエネルギー使っちゃうんですよ。というのがあるので、それをちょっと意識してですね、なるべくそういう無駄なことにエネルギーを使わないように、特にね、その仕事とかこのウェブで成功したいっていうことであれば、やっぱりやらないことには成果が出ないわけで、そのためには、一時は自分が例えばすごく好きなこととか、そういったこととかもね、ちょっとやっぱり我慢する必要があるっていうのは、これは致し方がない部分ではあるわけなんですよね。やっぱその人間ってね、みんな共通して24時間しか時間ありませんから、そこをどう使うかってところで変わるので、やっぱそこで、この時間は何か変えられるなっていうものがあれば、そこをね、その仕事の時間、まあ、ウェブのとかブログに取り組む時間っていうので、やっぱり取り組んでいただくっていうのは、やっぱこれは工夫は必要になってきます。で、その上で大切なのが、その勝ちパターンっていったところなんですけども、これはね、僕の知り合いの方から教えてもらって、あ、まさにそうだなと思って、すごく意識するようにしてるところなんですけども、勝ちパターン、負けパターンってやっぱ人ってあるんですね。まあ、例えば負けパターンで言うと、朝起きて、最初にスマホをいじると、どうしても、そのまま気分がダラダラしてしまうとか、あと帰ってきてから、お酒を飲むとね、もうそこでスイッチがもう全部切れてしまうとか、そういうのとかっていうのが、必ず人はあります。なので自分自身がどうなったらまず、その作業をしようとか、この取り組もうと思った時にそのやる気を削いでしまったりとか、そういう流れを立ってしまうのかっていうことを把握をしておくこと。あと同時に勝ちパターンといって、例えば朝起きて最初に手帳を確認するところから始めるとすごくやる気がみなぎってくるとか、例えば昼の休憩時間は最初に本を読んでから、お昼ご飯を食べるようにすると、その後の仕事効率が良くなるとか、そういうのとかでですね、自分がその後にですね、特定の行動を取った後に、よりそれがよく作用することが何なのかっていうことを、これはね、毎日僕は手帳で日記みたいにつけるようにしてるんですけども、そこで何をやったら自分がうまく回ったのか、何をやったらうまく回らなかったのか、こういったことをね、ちゃんとメモしておいて、なるべく、その、負けパターンにならないように、勝ちパターンで進むようにっていうように、ここも工夫はするようにします。それはまず先ほどお話をした、まあ無駄を省くっていったところにも共通するわけなんですけれども、ね、例えばスマホのね、アプリ立ち上げちゃうと、そこからね、小一時間ちょっとやってしまって、で、そのままなんかもう、だらだらっとなってしまって、まあ今日はもういいや、明日からまたやろう、みたいな感じになってしまうっていうのであれば、それをしないとか、そういった工夫ですね。まあ僕もね、初めね、この業界入った時には、まあ先輩がね、セミナーで、まあ、ゲームとかまずはやらないっていうのを自分で決めて、もう今すぐ消してしまいましょうっていうの話してて、もうね、そのまま素直に、もう全部無駄だなって思うアプリとかゲームとか全部消してしまってですね、でそこでひしこいて時間作ってやったっていうのがあるんですけど、やっぱそういったね、覚悟を自分で決める上で、じゃあその上で何を切らなくちゃいけないのかっていうのをはっきりと決めて、その行動も起こすっていうのは大事じゃないかなっていうことですね。はい。で、これが一つ目です。で、二つ目ですね。二つ目がですね、コミュニティを活用して、主催者やメンバーと積極的に絡むことというところですね。やっぱりね、ずっとやってて思うのが、このウェブのだけでもそうなんですし、あと他のね、業界でもそうなんですけど、一人で仕事って、まあまあ、できないんですね。はい。一見一人でやってるに見えても、実はどこかでね、いろんな人との関係があったりとか、そういったところからお仕事を回ってきたりとか、あと励まされたことによって、そこでね、続ける気持ちがまたそこで湧いてきたりとかっていうのがあるので、絶対的に完全な孤独でずっとそれをやるっていうのは事実上僕は無理だと思ってます。はい。なのでやっぱそうなった時にどうした方がいいのかっていうと、自分がですね、やろうと思っていることと同じようなことをやっぱ志している人たちがいるコミュニティに参加をするっていうことがまず一つすごく大事だと思います。やっぱね、そういったとこをコミュニティに入っていくと、例えばね、ジャンルが違っても起業家としてね、成功していきたいっていう方とかがいるコミュニティだったとしたら、別のね、事業でもね、やっぱすごく参考になるところがあったりとか、 あとは、ちょっと辛いこととかあっても、めげずに頑張っている方の姿見て、そこでね、自分自身もちょっとやらなくちゃっていうので、鼓舞されたりとか、その逆もあったりとかっていうのでですね、すごくやっぱりいい刺激になっていく。あと、自分自身のいい情報の、収集源にもなっていくっていうのがあります。はい。ただね、やっぱね、ちょっとコミュニティに入る以上は、やっぱり一人でそこでね、ずっとコツコツ出るっていうのはすごくもったいないなと思って、まあこれもね、やっぱね、いろんなコミュニティ僕も所属したりとか、自分が立ち上げたりとかもいろいろしてるんですけど、すごく思うのがね、何もね、絡まないっていう人は基本的に成果出ないですね。はい。必ずやっぱね、成果出る方っていうのは主催者、あとはそのコミュニティメンバーとですね、積極的に必ずコミュニケーションを取ったりとか、あと絡む。例えば作業報告しましょうって言ったら作業報告も誰よりもするとかね、あとはセミナー開催だったら必ず毎回参加するとかっていうので、どんどんどんやっぱね、積極的にその場を活用するっていうのをしている方じゃないと成功しません。はい。これはもうね、断言できます。一人でコツコツずっとこっそり裏でやったけど、実は成功してましたっていう方、ほんと見たことがないですね。はい。っていうのがあるので、特にね、恥ずかしいとか、なんかプライドがとかってもしかしたら思うことあるかもしれないんですけど、はっきり言ってそういうのは、事業の成功とは全く関係がないですし、むしろね、すごく無駄になってしまうっていうのがあるので、もう自分が何のためにその場にいるのか、そこを活用するのかってことを第一に考えて、別に失敗したっていいんですよ。なんかちょっとね、後から振り返ってみたら、なんかこの発言押さなかったなとか、あ、まだまだだったなとかって思うこといっぱいあるんですけど、自分が振り返ることができて、そう思えるってことは自分が成長しているってことなので、それでいいんです。で、わかりやすい話しちゃうとですね、その運営している人とか主催している人とかっていうのは、積極的に活動している人のことを可愛がります。これはもう当たり前ですよね。やっぱその何十人何百人とかっていったところでいるコミュニティすごく多いわけなんですけれども、やっぱ全員にね、均一に目を配るっていうのは、物理的にどうしても難しくなってしまうことっていうのはあります。やっぱそうなってくると、自分に積極的にね、活動報告してくれたりとか、あと絡んできてくれる方、あとコミュニティを有効的に活用してる方っていうところに、どうしても目が行くんですね。で、そうなってくると、そういう方に対して、あ、この人すごく頑張っているから、なんかこういったことで少しチャンス作れないかなとか、なんかどっか困ってるところで手伝えないかなとかっていうところで、やっぱこれ人間なので、そういうふうにどうしても思うんですね。というのがあるので、やっぱね、その、参加する以上は、自分自身のためでもあるんですけども、その参加しているコミュニティの益にもなるようにってことを考えてね、活動していくと、そういった中でね、自分のポジションも作っていけたりしますし、あとはね、同じような状態からスタートしていても、一つ頭が出てくるようになると。他のね、同期だった人とかがちょっと教えてほしいとか、そういったこととかでね、あ、こういったとこニーズがあるんだなっていうこととか見えてくるようになりますので、これはね、ぜひね、やっていただきたいなと思うことですね。はい。これが二つ目です。はい。で、三つ目ですね。三つ目は、やることをあらかじめ決めておくことということですね。これもね、当たり前といえば当たり前なんですけども、実際できている方っていうのは本当にいないです。やっぱりね、仕事できる方とか成果出る方っていうのはちゃんとね、自分の行動計画って決めてるんですね。それはもちろん、一つ目でお話をした、まあ無駄を省くこと、あと価値パターンを把握することっていうことをちゃんと自分自身がね、理解した上で、どういうスケジューリングをしたらいいのかっていうのが分かっているからこそそれができるっていうのもあるんですけれども、やっぱね、スケジュール、自分がね、何をするか、この1ヶ月、例えば1ヶ月後に自分がどうなっているのかっていったことは決めるように必ずされてますね。で、1年間とかね、結構その、大富豪になるためのみたいな本とかもね、何冊か読んだこととかあったりとか、そういう手帳とかもね、なんかね、買って活用したこととかもあるんですけど、そういうのを見ると、7年先までとかね、そこから5年先、3年先、2年先、1年先って言ったところで、それぞれそのポジションごとに自分がどうなってるか、ちゃんと具体的なビジョンを決めておきましょうとかっていう話があるんですけども、まあ最初からね、その7年先とかまで、ね、計画立てましょうとか、自分がどうなってるか決めましょうっていうのは、やっぱね、できる方もいればできない方もいらっしゃるんですね。というのがあるので、いきなりそこでハードル高いところからやって挫折するっていうことを、に直面するよりは、まずできるところから始めたらいいと思うので、で、その時にね、一番僕が現実的だと思うのは1ヶ月です。1ヶ月。で、なんで1ヶ月かっていうと、やっぱその、すごく区切りがいいからですね。1週間ってはっきり言ってあっという間です。2、3日なんて言ったらね、もうちょっとね、明日にしようなんて先延ばししたらすぐ過ぎてしまうわけなんですけれども、どうしても期間が短すぎると、行き当たりばったりになってしまうんですよ。時間が過ぎるのが早いっていうのもあるんですけど。 っていうのがあるので、1ヶ月先であれば、自分の気持ちの中では少しちょっと先な感じがしますよね。というのがあるので、気持ちに少し余裕が持てるっていうのがあるので、1ヶ月先っていうのを、気持ちに余裕を持った上で、想像、あと決めるっていうことがしやすいかなっていうのがすごく思ったところだからなんですね。はい。で、その上で1ヶ月後、例えば、ブログで言うならば、例えば20記事上げるとか、アクセスが、30、今あるものを50にするとか、そういったところでですね、具体的な、目標を立てます。まず。で、目標を立てた上で、じゃあそれになるために何をしなくちゃいけないかっていうことで、足りないことですね、その目標達成するために現時点から、足りないものを洗い出して、で、じゃあそれを1週間ごとに分けると、じゃあその週ごとに何をしなくちゃいけないのか。で、その週を日に落としてた時に毎日何をしなくちゃいけないのかっていったところ、そういった組み立て方をしていくといいと思います。よくね、やってしまうのが今日から1ヶ月間何をしようかっていう行動の立て方をしてしまうと、これ失敗するパターンなんですよ。まあ、なんでかっていうとゴールがないからですね。1ヶ月ごとにただ何する、1ヶ月というか1日ごとにただ何するかしか考えてないので、単にね、自分がそれをタスクをこなすことしか考えてないっていう組み立て方となってしまうので、これ失敗しちゃうので、必ずゴールからっていったところを、これ意識するようにしていただきたいなと思います。はい。というのがあるのでね、あらかじめゴールは決めておくようにしましょうというところですね。で、理想的なところで言うと、まずは1ヶ月っていうところで始めて全然問題はないですっていうところのお話になります。はい。これが3つ目です。で、4つ目ですね。4つ目はこの3つ目とすごく連動するところなんですけども、ゴールを明確にして逆算して今とのギャップを埋めること。これもすごく大事なところです。これはね、僕が主催しているアカデミーでもね、必ず生徒さんに言うとこなんですけども、何かの活動報告とかされた時に、これゴールから逆算してますかと。ゴールから逆算するとこの部分足りないですよってこととこを指摘するようにしてるんですけども、やっぱね、その、ゴール、もちろん決めるのすごく大事なんですけども、そこに対してですね、その、足りないものが何なのかっていうことをちゃんと自分で把握するってことがすごく大事なんですね。例えばアクセスを増やしたいっていうのであれば、それがそもそもなんでじゃあ足りないのか、どうやったら足りるようになるのかっていうところで、それがそもそも記事数なのか、それともインデックスの数なのか、対策しようとしているキーワードに問題があるのか、記事の書き方に問題があるのか、そういったこととかがいろいろと出てくるわけなんですね。なので必ず自分がその1ヶ月後だったり1ヶ月後なりたいと思っている、達成したいと思っている目標に対して、現時点の自分とのギャップが一体何なのかっていうことを具体的に洗い出すようにする。これがすごく大事です。で、これさえできれば逆にあと、それをすればですね、まあ仮説の段階ではあるんですけども、その目標としていたものに近づける、もしくは達成できる可能性というのが、何もしていない状態に比べてですね、極めてその可能性を高めることができるわけなんですね。で、それをやった結果、例えば思うようにならなかったのであれば、じゃあそれがなんでなのかっていったところを検証してあげれば、じゃあ次の1ヶ月は、じゃあその検証したものをの結果をもとにどう改善していくのかということで目標を立てていくことができるので、最初の1ヶ月は思うようなことが全然、ことが進まなかったとしても、一年間それを続けていたら、はっきり言って、もう一年前には、もう戻りたくないと、自分が思えるほど、まるで全然違う自分になってます。はい。というのがあるので、必ずゴールを明確にして、で、今とのギャップ、それが一体何なのかっていうのを明らかにして、で、それを埋めるためにどういう行動計画を立てなくちゃいけないのかっていうところを1ヶ月単位でですね、まあこれ3番と4番のお話なんですけれども、ここはですね、必ずセットで考えるようにするといいかなと。まあ僕がそれをやっているおかげでですね、その行動するにあたって不安っていうのはなくなります。これを自分が、周りがどうであろうと自分はこれをやれば少なくとも自分が達成したいと思っている目標を達成させることができると。行きたいと思っているところに到達できるということが分かっているので、そういう意味でもね、その周りが変に気にならなくなってくるといったところもメリットとしてあるのではないかなと思っています。はい。で、最後に5つ目ですね。5つ目は、まあ、無理をね、するっていうこともすごく大事なんですけれども、必ず休む時間を作ることということですね。まあ、これはね、もう科学的にも証明されてますけども、睡眠時間が足りてないと、まあ、酔っ払っている状態ともう変わらないと、次の日。まあ、頭が全然機能してないっていうことも、これ科学的にも証明されてるわけなんですね。なんでやっぱり、 頑張らなくちゃいけない時、そういった時にね、多少睡眠削らなくちゃいけない時とかもあるわけなんですけれども、睡眠を削らないために、じゃあ自分が起きている時間どう、無駄を省くかっていうところをまずはやった上で、それともどうしても30分だけここ頑張らなくちゃいけないとか、朝1時間だけ早く起きなくちゃいけないとかっていうところを、そこで自分で決めた上で行動した方がいいっていうのがあるわけなんですけれども、まあね、とはいえ、休むことっていうのもすごく大事です。やっぱり休むことによってね、気分がリフレッシュするので、まあ、次ね、また新たな気持ちでやろうっていうのもありますし、あとは、少しね、その作業をしない。例えば1日休みを入れるっていうのを、例えば1週間に1回決めてそれをやることによってですよ。その1日何もできない。いつもはやってるのにそれができないっていう状態に逆に言うとなることで、すごくね、自分の中でね、うずうずするんですね。ああ、これをやりたいとか、次これをやらなくちゃとか、こんなことやりたいなっていうことでですね、すごく頭の中でその休んでいる間に次から何がしたいとか、欲求とかエネルギーがね、すごく出てきて、準備ができるんですよ。で、そうすると、休み明けにですね、勢いよく、またその一週間ですね、スタートを切ることができるので、やっぱね、そういう意味で一週間に一回、もちろんね、その仕事のね、都合とかもあると思うんですけども、休むと決めた時には徹底的に休む。他のことはやらない。まあ、中途半端な休み方はしないっていうことはすごく大事ではないかなと思います。まあね、例えばね、まあ、うちもそうなんですけど、子供がどうしてもね、ちっちゃかったりとかすると、ね、完全に休みきれないってこととかはあるんですけども、それでもね、やっぱりその、日常的なところで、忙しいのと比べると、やっぱりちょっと工夫をすることによってね、少しいつもより多めに寝られたりとか、あとはね、どっかご飯食べ行って、ちょっと気分リフレッシュするとかっていったところで、工夫することはいろいろできます。なんで、何ができないって考えるじゃなくて、自分は何ができるんだろうと。工夫できるところはどこなんだろう。無駄を削れるところはどこなんだろうという考え方を持って、この休むっていうことも意識していただくと、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はね、仕事がすごくね、まあ、好きというのもあるので、やるときはね、結構集中してガーッとやるんですけども、まあ、ただ、一日の中でもね、何時が定時っていうのも決めてたりとかするので、もうその時間来たらね、もう仕事は一切しない。もうしたいと思ってもしない。で、連絡来ても、それは連絡に対して返信をしないとかっていうので、これはもう決めてます、僕の中で。で、やっぱそれをすることによってね、ああ、明日あれをしようとか、これをしようとか、休み明けにこういったことをしなくちゃなとかっていうことが、全部ね、出てくるので、そういったものをね、手帳に書き留めておくことによって、じゃあ次のね、スケジュール、もう一回調整しようとか思った時に、あ、この部分にここを入れようとかっていうことができるので、よりね、能動的に活用することができるように、なってますので、まあ、一つね、参考にしていただきたいなと思います。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、いろいろとお話をしてきたわけなんですけども、お話をちょっとまとめるとですね、まあ、なんだかんだ言って、結局のところを続けることができる人、その人が成果が出る。もうこれはもう決まりきっていることですよということですね。でも、継続する上で、大切なのはやっぱずっとね、成果出るまでやっぱやり続けるってことがやっぱ何よりも大事です。はい。で、とはいえね、やはりその継続をする上で工夫は必要になってきますので、付き合いだけでね、なんとかなるってわけではないので、そのために僕がこれまでにやってきたこと、どんなことなのかといったことで5つお話をしてきたわけなんですけれども、その一つが無駄を省くこと、で、その上で価値パターンを把握することということですね。で、2つ目がコミュニティを活用して主催者やメンバーと積極的に絡むこと。で、3つ目がやることはあらかじめ決めておいて、で、1ヶ月先までまずは決めておくというのをやってみるといいですよということですね。で、4つ目が、ゴールを明確にして、今との、ギャップ、それをですね、ちゃんと逆算して、で、埋めていくということを意識して、ちゃんと、書き出すということですね。はい。ですので、スケジュールを組むというお話です。で、5つ目が、頑張らなくちゃいけないとき、無理をするってこともね、どうしてもそういった時っていうのはありますし、それも大切なんですけども、必ず1週間に1回は休む時間っていうのを作って、でその時でも徹底的に休む、もう仕事はしない、こういったブログとか、ウェブのこともしないといったことでですね、まあ、メリハリをつけるということですね。それを、やっていくと、すごく効果があるのでおすすめですよというお話でした。はい。まあね、僕のちょっと個人的な、ね、お話ではあるんですけども、ただやっぱね、周りで成功している方とか見ても、基本的にはもうこのお話、すごく共通しているところだなと思うところなので、ぜひですね、 これからね、ウェブで成果出していきたいというあなたに、このどれか一つでもまず構いません。実践するといったところをやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、アプレディオの方ではですね、あなたからのご質問ですとかご相談お待ちしております。まあ、今回のお話を受けてでももちろん大丈夫ですし、書籍ですとか、あとブログ、メルマガ等々からですね、何かこういったことを聞きたいなということがあればですね、お気兼ねなく、この記事の下にあるですね、専用のフォームから送っていただければなと思います。はい。ということで、アップルレディオですね、第17回目は、以上とさせていただきたいなと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。